はい、今日もマタイの7章から共に、見ていきたいと思います。今日はマタイの7章の、15節から共に、見ていきます。続けてこのイエス様の山上の水訓、山上の説教を見ております。2000年ほど前にユダヤ人を中心にお話になった内容ですが、しかし2000年後のこう違う文化 の、 この日本という国の今の私たちにも十分当てはまるものです。このイエス様が述べることがしばしば現代の多くのものの考え方に対抗するものでもありますね。今日の箇所もその一つかなと思います。まず15節だけ読み、あとで16節から読みますが、マタイの7章15節、偽預言者たちに気をつけなさい。彼らは羊のなりをしてやってくるが、うちは、貪欲な狼です。こういう箇所ですね。今日は、偽預言者を、偽預言者たちに注意、要注意というこういうところですね。共に考えていきたいと思います。この16節以降の箇所後で見ますけれども、このように偽預言者たちに要注意というようにタイトルしましたが、イエス様が、偽預言者たちに気をつけなさいと言ってますね。まずここだけ考えても、あの教えは間違いです。ああいう教えをする人は偽の教師ですとか間違った教師ですとかいう、こう発言そのものも、今の時代には合わないと言っても間違いないでしょうね。でもイエス様がしばしばそのようにしております。この山上の水訓の中でも偽預言者たちに気をつけなさいと言っていますが、そしてそういうものに騙されるなと言ってますが、でも他の箇所でもしばしばこの特に当時の間違った教えをする人たちの間違った教えや、あるいはそういうことを、そうですね、面前でその間違いですとこういうふうに言っておられますね。ですから、イエス様がそうしておられますので、今日もそれは大事な原則かと思いますね。さあ、まずこの預言者たちに要注意の理由について考えたいんですね。なぜその注意すべきか。15節をもう一度見ますと、偽預言者たちに気をつけなさい。彼らは羊のなりをしてやってくるが、うちは貪欲な狼です。で、まず細かなことですが、偽預言者たちというこのたちですね、複数ということに注目したいんですが、この偽預言者が多いということですね。多いんです。わずかではなく多くいます。そして当時のイエス様の時代でもユダヤ人の中にもそれなりにいたわけですね。この山上の水訓説教のこのテーマの一つは、以前から見てますようにマタイの5章の20節ですが、誠にあなた方に告げます、もしあなた方の義が律法学者やパリサイ人の義に勝るものではないなら、あなた方は決して天の御国に入れませんと。あるように、このパリサイ人たち、律法学者たち、他にもありますが、そういう人たちが、聖書を教えているわけですが、でも、はっきり言えば偽預言者なんですね。間違っているんですね。そしてしばしばイエス様がそういう間違ったことを指摘したり、周りの人を注意したり、あるいは本人たちにも注意を呼びかけているんですね。 まあ、そしてそれはパリサイ人立法学者のみならず、ユダヤ社会には他のいろんなグループがありましたね。サドカイ派というのもよく出ます。サドカイ派はパリサイ人の仲間ではないんですね。従来だったら喧嘩してますが、まあ、イエス様となると一緒になってます。サドカイ派は、パリサイ人と違ってほとんど聖書を否定してるんですね。すなわちほとんどの聖書の内容は間違ってる、まあ、そういう用語で言いませんけどね。でも例えば天使とか、復活とか、そういう奇跡とか、そんな風にしてこう聖書のいろんなことを、まあ、否定するわけですね。そういうことはなかったと言っているんです。他にもヘロデ派というのもありますね。これはまあ特に聖書というよりも政治的ですけど、ヘロデを好きな人たちですね。まあ普通のユダヤ人はあんまりヘロデは好きじゃないんですけど、そういうヘロデの好きな、まあそういう派ですね。そして熱心党もありますね。これはまた他の部派、部というか、まあ、派ですね。熱心党はどういう人かというと、まあ、政治によってこう良い社会を作る。そしてしかもそれはローマ帝国を猛反対して、まあ、言うならば時にはテロリストのようなことを行為をしてですね、ローマ帝国を倒そうとしている、まあ、ユダヤ人の集団ですね。まあ、そういうグループもいましたね。弟子たちの一人も元はそういう人だったんですが、イエス様に従ったんですね。まあ、これはユダヤ社会でもそんなふうにいろいろあるわけですね。時には偽メシアも現れたりしましたが、まあ、でもこのローマ帝国全般あるいは当時の世界を見ると、至るところにいろんな間違った宗教や神々やそういう教えがあったわけですね。まあ、なのでこの偽預言者たちという表現は、まあ、複数というのは文字通りで多いんですね。多いのでだから私たちはその要注意すべきですね。結局さまざまに私たちは直面します。しかも15節で後半の部分にありますが、彼らは羊のなりをしてやってくるが、うちは貪欲な狼ですとありますね。まあ、見た目には羊に見えるけど、でも中身は狼です。まあ、文字通り言うと、狼が羊の、皮をかぶったようなね、猫をかぶるわけじゃないんだけど、羊をかぶるというね、まあ、羊をの見せかける狼ですね。でそのようにしてこの羊を襲うわけですね。まあ、これは深刻ですね。新約聖書ではご存知の通りだと思いますけども、信者は羊と、描かれてますね。ですからこの狼は、サタンは狼とよく呼ばれますけれども、そのようにして彼らは本当はサタンに悪魔に仕えているが、その羊の、まあ、すなわち信者の格好をして、そしてこの間違ったことを教えるということですね。まあ、狙いは神様の羊を散らしたりダメにしたり惑わしたりということですね。まあ、イエス様はこのパリサイ人たちに対してもしばしばそのようにかなりこうきつく、その叱ったり、まあ、その過ちを示したりしましたね。このパリサイ人は、聖書を信じていると言っておられます。サドカイは違いますけどね、パリサイはそうですが、でも結局、その聖書に従っていないんですね。でそういう意味ではイエス様がよくパリサイ人のことを叱っておりますね。でマタイのこの同じ23章をちょっと見ますと、そういう箇所も一箇所ありますので、ちょっと見ますと13節からですね、 このようにありますね。47ページですが、マタイ23章13節、災いだ。その災いだっていうのは、まあ、神様の裁きに遭いますよというような、まあ、呼び方ですね。旧約聖書の中でもよくありますね。ですからそういうような意味でイエス様言ってますね。13節、災いだ、偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは人々から天の御国を遮っているのです。自分も入らず、入ろうとしている人々も入らせません。災いだ、偽善の律法学者パリサイ人、お前たちはやもめの家を食いつぶし、見栄のために長い祈りをしたりして、だからお前たちは人一倍という罰を受けます。災いだ、偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは回収者を一人作るのに海と陸とを飛び回り、回収者ができると彼を自分より倍も悪いゲヘナの子にするのです。と、まあ、ずっと続くんですね。災いだ、目の見えずというね、ようにしてこう続いていきますね。まあ、このようにですね、このパリサイ人、また律法学者たちは、文字通り偽預言者ですね。そして人々を神様から遠ざかるように、まあ、この、まあ、神様へと導いていると言いながらですね、実は違うということですね。またもちろんイエス様はそんなにサドーカイ人や、このヘロデ党や、熱心党にそんなに話しかけてないんですが、でも彼らももちろん偽預言者であり、まあ、ある意味、そうですね、聖書をもろに否定するだけに、あるいは、まあ、騙されないで済むことなのかもしれませんね。でもある意味もっとこう深刻な偽預言者でもありますね。まあ、そのようにこのイエス様がこう語ってますね。だから見た目には良いんですが、いいものですが、実は悪者なんですね、この偽預言者たちは。だからちょっと騙されやすいんですね。まあ、さっきの15節に戻りますと、偽預言者たちに気をつけなさいとありますね。まあ、ここには記されてませんが、このいつの時代にもこういう偽預言者がいるわけですね。まあ、イエス様がそう語っていますから、もちろんイエス様の時代にありますが、第2ペテロの2章ですね、1節2節を見ますとこのようにありますね。461ページですが、第2ペテロの2章1節2節、しかしイスラエルの中には偽預言者も出ました。同じようにあなた方の中にも偽教師が現れるようになります。彼らは滅びをもたらす異端を密かに持ち込み、自分たちを買い取ってくださった主を否定するようなことさえして、自分たちの身に速やかな滅びを招いています。ですね。まあ、2節もですね、そして多くの者が彼らの公職に習い、そのために真理の道がそしりを受けるのですとあります。まあ、ここでペテロがですね、おっしゃるのが、旧約時代にもこういう偽預言者がいましたよということですね。そしてペテロの時代にもいますし、そしてそれは今日もまあいるわけですね。まあ、ある意味普通偽預言者と呼びませんが、ある意味サタン、悪魔が最初の偽預言者ですね。エデンの園で神様が本当にそう言いましたか、死ぬと言ってるけどそれは違うよと言ってですね、神様の言葉を否定したり疑わせたりする そういうようなこの偽物ですね。そのようにしてアダムとエバが罪に、まあ、悪魔によって騙されて、そして罪を犯したわけですね。で、悪魔はいつも神様のお言葉の真実さを否定したり、あるいは疑わせたりするわけですね。まあ、そのような意味では、旧約聖書、新約聖書、また今の時代も、もちろんそういう偽預言者が、まあ、いるわけですね。なので今日のこの学びは今日の私たちにもよく当てはまる、あるいはよく深刻に考えないといけないものでもありますね。まあ、時にはですね、非常にはっきり見やすいものもあれば、ものによってはちょっと非常に巧妙ですぐ目立たない偽預言者もいますね。さあ、この第2ペテロの2章の1節では、例えばこのようにありましたね。まあ、滅びをもたらす異端をひそかに持ち込む、まあ、一つはひそかということですね。それを加服しながら持ち込むというわけですが、なんと自分たちを買い取ってくださった主を否定するようなことさえしてとかあるわけですね。すなわちイエス様の救いそのものを否定することまでしてですね、まあ、それほどにすなわち異端、そういうような異端を持ち込むわけですね。そしてそのゆえに、滅びを招いているわけですね。まあ、ですから私たちもその偽預言者たちに要注意すべきですね。今日もそうです。でしかも、聖書の今日開きませんが、イエス様が終わりの時代について預言している中では、終わりの時代にこそそういう偽預言者たちが増えるとか、あるいはそれによって騙されるということに注意しなさいと呼びかけてますから、まあ、そのようにして私たちも注意すべきですね。まあ、でもイエス様はこの箇所でその注意するというだけではなく、どのようにその見分けることができるか、見抜くことができるかというね、そんなことを私たちにおっしゃってますので、マタイの福音書7章の16節からですね、まず20節まで通してお読みします。マタイの7章16節から20節ですね。あなた方は、身によって彼らを見分けることができます。ブドウは茨から取れないし、イチジクはアザミから取られるわけではないでしょう。同様に良い木は皆良い実を結ぶが、悪い木は悪い実を結びます。良い木が悪い実をならせることができないし、また悪い木が良い実をならせることもできません。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれます。こういうわけで、あなた方は身によって彼らを見分けることができるのです。まあ、身によって見分けるというね、偽預言者をどう見分けるかというと、身によってということですね。まあ、イエス様はこの人たちは実は狼で羊のふりをしているので、だからまあそういう意味では、このすぐにですね、見抜くことはできないかもしれません。一目で、ね、まあ、それらしく見えるので、まあ、でもここでイエス様がおっしゃるのは、この偽預言者たちは羊のふりをするだけで本当は違うので、本当は信者ではないので、だから、その身によって見分けることができるということですね。で、まあ、ここでですね、この、まあ、ある意味今日の箇所の流れの一部ですが、少し長くなるので今日、まあ、来週に回すことにしましたが、 21節からはこのようにありますね。私に向かって主よ主よと言う者たちが皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。その日には、まあ、裁きの日ですね、大勢の者が私に、私に言うでしょう。主よ主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡を、たくさん行ったではありませんか。しかしその時私は彼らにこう宣告します。私はあなた方を全然知らない、不法をする者ども、私から離れていけ、こうあるんですね。まあ、ですから、羊のふりをしているこの人たちは実は狼であり羊ではなく、イエス様を信じたものでもなく、そのふりをしているだけですね。でそういうことは次回、まあ、見ますけれども、まあ、ですからそういう意味では神様の子ではない、イエス様を信じたわけではない、聖霊なる神様のお取り扱いに預かっていないので、聖霊の実はならないわけですね。なのでこうイエス様がここで言っているのはその実によってわかるというんですね。良い実、悪い実、そういうようにしてそれが本当の、まあ、ただ真実を語る教師、預言者なのか、あるいは偽りを語るこの預言者なのか、教師なのかですね。まあ、イエス様が結局パリサイ人が外側は外面ですね、それはとてもいいんですけど、でも見た目いいんですが、しかしながら中は腐ってると言うんですね。まあ、実にそんな感じですね。そして腐ったこの中からはどんな実がなるかというと、いくら外側が良くてもですね、腐った中からは悪い実がなる。まあ、傲慢、憎しみ、ほかほかですね、いろいろこうあるわけですね。そういうようにしてイエス様が身をもって分かりますと。でこの悪い意味の実例を少し挙げていきたいと思うので、まあ、こういうようにして分かるよっていうことですね。まずこのガラテヤ人に手紙の、ガラテヤ人への手紙の5章ですね、まあ、有名な箇所ですが、5章の19節からですね、肉の行い、そしてこの御霊の実というね、こういう こう比較がありますから、見たいと思います。ガラテヤの5章の19節ですね、371ページですが、肉の行いは明白であって次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、そういった類のものです。前にもあらかじめ言ったように、私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます。こんなことをしている者たちが神の国を相続することはありません。しかし御霊の実は、ちょっと比較ですね、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。まあ、このようにしてこの御霊の実とこの肉の行いとの比較でですね、まあ参考にできますね。でさっきのペテロの箇所ももう一回見ますと、そこではペテロはですね、やはりこの私たちにその偽預言者たちの、まあ、姿をですね、少しだけですが触れてます。まあ、2章の一節ですね、さっきも読みましたが、461ページですね、第2ペテロ2章1節見ますと、しかしイスラエルの中には偽預言者もいたように、同じようにあなた方の中にも 偽教師が現れるようになります。彼らは滅びをもたらす異端を密かに持ち込み、自分たちを買い取ってくださった主を否定するようにようなことさえして、自分たちの身に速やかな滅びを招いています。そして多くの者が彼らの公職に習い、そのために真理の道がそしりを受けるのです。また彼らは貪欲なので、作り事の言葉を持ってあなた方を食い物にします。彼らに対する裁きは昔から行われており、彼らが滅ぼされないままでいることはありません。まあ、続くんですが、実はこの2章をずっと読むと、ずっとそんなこう話題が続くんですが、まあ、ここにはいくつかですね、この偽預言者たちの、悪い実を挙げてますね。まあ、一つは異端、まあ、死を否定するなど、こう異端ですね。そして、まあ、しかも、ここでは多くの者が彼らの公職に習いとありますね。だから先週のお話が狭い門と広い門でしたよね。そういうように、先週かもしれませんね。でもそういうようにこの広い門を区切り、こう広いところに多くが歩むわけですが、そういう偽預言者に惑わされるものが多いということですね。公職というのもありますね。貪欲というのも挙げてますね。まあ本当にそのいろんなものを欲しがる、有名になりたい、権威を持ちたい、性的な乱れやお金やいろんなものがありますね。まあ、そのように、私たちはみんな、時としては罪を犯しますが、この偽預言者たちというとクリスチャンではない、イエス様を信じたわけではないので、誠に悔い改めはないことも一つの、すなわち罪に対する悔い改めがないのも一つの、印ですね。そのようにして見分けることができます。まあ、一つですね、具体的に言うとなれば、例えば、まあ、そうですね、いろんなのありますけど、統一教会もね、一つになりますね。今日本では特に問題になっていますけれども、でも高い壺をね売りつけたりということで、それで幸運をこう呼ぶような話になっているようですが、まあ、それはでもお金ですよね。お金になるわけですね。そしてその創立者は、自分はイエス様が失敗してしたら、自分はその誠のキリストであり約束の救い主だという、こんなことを言っているわけですね。まあ、統一教会はかなり極端な例ですが、そのようなことでですね、他にもいくらでもあるわけですね。さあ、でもこの中からですね、今日のお話の中から、イエス様の教えから学べる原則について少し考えたいんですね。だから、もちろんその原則の一つは、こういう偽預言者たちに要注意することです。すなわちそれは本を読むときも、オンラインで何かを学ぶときも、あるいは極端な言い方ですが、教会出席するときも例えば先生が何を言っているか聖書と食い違っていれば、これは問題ですね。まあ、そういうような意味で、絶えずその神様の言葉と、そしてその教えがマッチするか正しいかということをですね、私たちは注意すべきですね。まあ、またそういう意味では、その周りの人、あるいはクリスチャン仲間にそういった間違った教えについて注意すべきですね。まあ、イエス様もこういうふうに注意してますが、私たちも時折注意すべきですね。ですから時にはその名前を名乗ってでも、さっきの文鮮文のように名乗ってでも注意すべきですね。まあ、他にもありますよ。 そして、そういうのは割と、分かりやすい原則ですが、もうちょっとこうよく考えないと気づかない原則の一つとしては、さっきの箇所にちょっと戻りますと、この良い木が良い実を結ぶ、悪い木は悪い実を結ぶというこの原則ですね。ですから、この実をクリスチャンとして私たちは良い実を結ぶときに、もちろん木はすでにイエス様によって良くされていますから、良い実を結ぶことはできるんですが、注意しないとですね、私たちはその実に注目しがちです。例えばこういうことです。クリスチャンでありながら罪を犯す、悪い実だなと言って、こう、いや、そういう実がならないように、覗いたり、あるいはもっとこう頑張ろうというね、避けようとかね、そんな風に、そして良い実が、なんとかこう出せるようにという考えなんですが、でも実は、この良い実を木に足したり、あるいは足したふりをしても、悪い実をこう取ってこう隠そうとしても話が違いますね。もっと、すなわちイエス様を信じていながら良い実がよくできていない、あるいは悪い実がそれでも相変わらずできるようであれば、問題はこの実だけではないんです。根っこにあります。すなわち私たち自身とイエス様とのつながりがその分よくできていないという話ですね。もちろん場合によってその人は本当にクリスチャンかどうかっていうのも問われる場合もありますが、でもクリスチャンでも時にはそうですから、そのイエス様とのつながりをよく、見ないといけませんね。だから例えばイエス様のお話を覚えていると思いますが、ヨハネの福音書15章では、幹と枝の話をしましたね。でそういうところで実をならすですが、実をならすためのお話なんですが、その一番こうイエス様は言わんとしていることは、私にとどまりなさいということですね。イエス様とのこう深い交わりを持つ、その交わりを深める、その関係を強くするという、でそのようなところからですね、枝が実を結ぶことができるというね、ことで、枝という私たちが枝ですが、そういうような中でですね、肝心なことはイエス様とのつながりですね。ですから結局罪の解決というのは、これからもっと罪を犯さないようにもっと頑張ろうというよりも、それは本当にもっとイエス様を愛し、もっとイエス様との関係を深めていくというね、ところに解決があるわけですね。そういう原則もこの箇所からまた少し学べるように思います。さあ、でもイエス様はこの箇所では触れなかったんですが、最後にですね、その偽預言者たちに騙されないためにはどうすべきかということですね、ということを最後に考えたいと思います。いくつかありますが、まずですね、それは神の御言葉を学ぶということですね。偽預言者が一番こうパッとすぐこうなんていうか見抜くには、真理をしっかりと心の中にあるということですね。真理に固く立っているということです。すなわち聖書が教える、神様の言葉が教えている正しいことを私たちはよく分かっているということですね。しばしば偽物を学ぼうとする、そんなことも聞きますね。じゃあこういう統一教会ね、モルモン教、エホバの証人とかね、あるいは他にいろいろありますけど、そういうのを学んで注意しましょうっていうね、 で、まあ、それも一つだろうと思いますが、でもキリがないんですそういう間違った教えはね。いや、それ以上にその真実をしっかりですね、心にあれば、あ、この点で違うね、あ、この点で違うねっていうのがこう見抜くことができるという、こういうことですね。聖書をしっかり学ぶ、それを知る、その聖書の真実に固く立つというね、いうことですね。神様がこの御言葉によって私たちに真実を示してくださるんですね。だから私たちは本当にこの神様の御言葉をしっかり信じて、そしてそれを学んでいれば、それは偽教師を見抜くための本当に大きな助けになりますね。そしてもう一つ言えますが、それはこの神様の御助けを祈るということですね。まあ、私たちは聖書を学ぶといっても、それを正しく理解するためには神様の御助けが必要ですね。ですからもちろん聖書を読みつつ祈ります。主よ、どうかこの御言葉を通して私を教えてください、あるいは私の心にあった過ちを示してくださいとか、あるいはこの神様が私に示そうとするその真実を示してください。まあ、そのように理解し、あるいは自分にこう当てはめ、あるいはそれに従おうとするときに神様のいずれも御助けが必要ですね。で、まあ、そのような意味ではイエス様が私たちに助け主を与えてくださったんですね。ちょっと一箇所見ますが、ヨハネの14章ですね、14章の15節からです。210ページですが、ヨハネの14章の15節ですね。15節、このようにありますね。もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。ここにもですね、この良い身と主を愛することがつながってますね。16節、私は父にお願いします。そうすれば父は、もう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでも あなた方と共におられるためにです。その方は真理の御霊です。要はその方を受け入れることができません。要はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。まあ、聖霊なる神様を与えてくださるというんですね。聖霊なる神様によって私たちが生かされ、力を与えられ、そしてそのことによって、この聖書を正しく理解したり、自分の生活に当てはめたり、あるいはそれに沿って歩む手助けをしてくださいますね。同じ14章ですが、26節、しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしなる聖霊はあなた方にすべてのことを教える、また私があなた方に教えたすべてのことを思い起こさせてくださいます。このようにありますね。すなわち聖霊なる神様が私たちを助けてくださる、導いてくださるということですね。でさあ、もう一つですが、16章ですね。16章の、ヨハネの16章の、12節ですね。私にはあなた方に話すことがまだたくさんありますが、今あなた方はそれに耐える力がありません。すなわちまだですね、未熟ですね、弟子たちは。いろいろまだ学びが必要ですが、でも人間の成長とか吸収っていうのは限られてますよね。一気に全部教わることはできないっていうのがありますよね。ですからそう言っておられますが、しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、 あなた方をすべての真理に導き入れます。御霊は自分から語るのではなく、聞くままを話し、またやがて起ころうとしていることをあなた方に示すからです。というように、このようにこの聖霊なる神様が私たちを導いてくださる、教えてくださる。私たちが本当にこの真理に立ち、従うことができるように働いてくださるというね。まあそういうことですね。だから、まあ私たちがこの真実に歩む、真実を理解する、聖書から理解しますが、それを実行するためには、神様の御助け、聖霊なる神様の御助けが必要ですね。まあここもまたそういう過ちを 見抜く一つの鍵ですね。最後になりますが、キリストの弟子として生きるということですね。すなわち、ただこう聖書を学び、ただそれを正しく理解するだけではなく、実際に実生活の中でそれを生きていくということですね。まあさっきもそういう話を少し触れましたが、まあ私たちはこの真実を、真理を信じていると言いながらも、しばしばその生き方はそれにマッチしないことがありますよね。そういうようなこともありますが、まあだからパウロはいつも最初は教理から始まりますね。こういう真実、こういう真理、神様に掲示してくださった教え、そしてそれに基づいて、だからこのように生きなさいと。いうこの実生活、私たちの日頃の生活に変化を求めているわけですね。正しく生きる、まあさっき言ったこう良い身ですね。そういうようなことですね。まあ、ですからイエス様の良い弟子として歩むということは、イエス様に聞き従うんですが、それは単に、義務だからではなく、主を本当に愛しているから、主とのこう、密接な関係があるので、その関係からそういう思い、そういう願い、まあそういう行動が生まれるというね、そんなことです。まあここに含まれるもう一つの、いろいろまあいっぱいありますけどね、一つもう一つ加えるとしたら、それは教会に集うということでもありますね。まあ良い教会に集う。良い教会というのは、だから聖書を正しく、信じて、それに沿って、歩もうとする教会ですが、そしてそういう教会では、もちろん今のようなメッセージもありますが、兄弟姉妹同士の励まし合いや、祈り合いや、助け合いがこうあるわけですね。ですからそういうような、教会に集うということですね。まあそう挙げていきますと、非常に基礎的なことですね。クリスチャン生活の一番こう基礎的なことですね。そんなことはもう最初から聞いてたとあるかもしれませんが、そうなんです。それが基礎であり、いつまでも基礎であり、それがあやふやになると、そういう偽預言者が見抜くことができなくなってしまうこともまああるわけですね。まあ、ですからそのようなことを大事にしながら、私たちはこの偽預言者をまあ見抜くことができるんです。まあ最も誰一人完璧なものはいません。さっきもちょっと触れたように、きっとどなたも時には罪を犯しますね。まあ罪を犯した悪い意味ですから、もうあなたはそういう神様から使わされた正しい教師ではないというような捉え方をしますとね、教師は一人も残りません。私も残りません。まあでもそのようなこう罪をどうしているか、示された時にそれを素直に悔い改めるのか、それともごまかすのかというね、この点ではまあ違うわけですね。まあ今日はですから、この偽預言者たちに要注意と。イエス様のお言葉を見ました。まあ、今日世の中では真実というのは、それぞれに任せられている、 個人個人が自分で決めるというんですね。そういうような時代です。でもそれは今に始まったというふうに私たちは考えがちですが、まあ、イエス様の時代にもピラトはですね、イエス様に真実とは何かと聞くんですね。まあ、まさしくそういうことですね。真実というのはそれぞれにあるよねっていうピラトは言うんですね。まあ、だから、まあ、私たちはこのイエス様に従うときに私たちにとっての真実というのはイエス様が定めた真実、神様が示した真実ですね。そこが基盤となるわけですね。御言葉そのものです。そしてこういう偽預言者たちはまさしくそういう真実に対抗してますね。反対してます。それは悪魔、エデンの園から始まりましたが、イエス様の時代もそうですし今日にも続いています。そういう偽預言者たちは、まあ、羊に見える、なんていうか、良さそうに見えるんですが、実はとっても危険であり、私たちに害を加えるということですから、だからイエス様は、要注意するよう命じているんですね。見抜くには、まあ、今見たように、目を見ることと、さっきも触れた御言葉を学んだり、神様の御助けによって、イエス様に従うことによって私たちが、まあ、よりそういう偽預言者を早くですね見抜くことができ、あるいは騙されないで済むという、こんなことが言えるかなと思いますね。最後に言いたいと思います。愛する天のお父様、今日もこのように、御言葉から共に学ぶことができ感謝いたします。確かに今の世の中にも多くの偽預言者がいます。多くの者が残念ながら騙されていますが、そういう中で教会の中にも、時にはキリスト書店の中にも、あるいはキリスト教と名乗る者の中にも、この間違った、御言葉に基づかない教えもありますので、私たちがそういうことを見抜くことのできるように、イエス様のこの教えに耳を傾け、しっかりと注意できするように、また聖書を日頃から読み学び、聖霊なる神様の御助けをいただきながら、その真実を学ぶだけではなく実行に移すように、イエス様に従うことができますように導いてください。どうか私たちも、そういうようなものに惑わされませんように助けてください。この祈りを主イエス様の御名によって祈ります。アーメン。